こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。育てやすい&たくさん取れる一つぼミニ菜園入門は、和田義也による小規模家庭菜園の実用書で大和評価社から刊行された。主題は、畳約2枚分に相当する一つぼの空間を効率的な畑として使い、少ない面積と作業で多品目の野菜を育てる方法にある。家庭菜園の本は単品野菜の育て方によりがちだが、本書は菜園そのものの設計、作付け計画、資材の使い方、病害虫対策までを一体で扱う点が特徴である。一坪を16のマスに区切る発想を軸に、季節ごとの組み合わせや年間栽培の考え方を示し、無農薬、無化学肥料を前提にした管理も説明する。初心者が小さく始めるための入門書であると同時に、限られた庭や空きスペースを生産的に使いたい経験者にも参考になる構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一坪を16マスに分ける設計が栽培の失敗要因を小さくする。本書の中心にあるのは、一坪の区画を16のマスに分けて使う菜園設計である。小さな畑では広い班を作るよりも作物ごとの位置と面積を明確にした方が管理しやすい。16マスという単位は種まき、苗の植え付け、追肥収穫のタイミングを作物別に把握しやすくし、初心者が起こしやすい植えすぎや混植の混乱を抑える。さらにマスごとに作物を入れ替えられるため、同じ場所に同じ科の野菜を続けて植えるリスクにも注意を向けやすい。大面積の畑では経験で補える判断を区画化によって見える形にしている点が実用的である。一坪という制約は単なる小ささではなく、観察範囲を限定して管理の密度を上げる仕組みとして機能する。毎日の世話に多くの時間を分けない人でも、どのマスに何があるかを把握しやすく、作業の優先順位をつけやすい。次に、年間32品目から50品目までを視野に作付け計画。本書は、一坪菜園を単発の栽培場所ではなく、季節を通じて回転させる生産空間として扱う。基本例では、1シーズン16品目、年間32品目を育てる考え方が示され、さらに春夏、秋の3作を組み合わせることで、より多品目の栽培も可能になる構成になっている。ここで重要なのは、品目数を増やすこと自体ではなく、栽培期間、草丈、根の張り方、科の違いを踏まえて配置を組む点である。例えば背丈の高い野菜を北側に置き、低い葉物や根菜を南側に置く考え方は、狭い場所で日陰を減らすために合理的である。また夏野菜の後に秋冬野菜を入れるような計画は、秋マスを減らし収穫の途切れを少なくする。家庭菜園では思いつきで苗を買うと配置が破綻しやすいが、本書は栽培前に全体図を描く発想を重視している。そのため、限られた土地で多様な収穫を得るための計画技術を学べる。さらに、耕す手間と除草負担を抑える小面積向けの土作り、一坪菜園の利点は、土作りを小さな範囲に集中できることにある。本書では枠を組み、土や資材を入れ、マス目を区切るという作り方を通じて、最初から管理しやすい栽培環境を整える考え方が示される。広い畑を深く耕す方法とは異なり、小面積では土壌の物理性と有機物の状態を細かく調整しやすい。肥料、マルチング、防虫や保温に使う資材などを目的別に使うことで、水分保持、雑草抑制、地温管理を同時に考えられる。除草についても、草が大きくなってから一気に取るのではなく、表面を軽く管理して早めに対応する発想が向いている。無農薬、無化学肥料を前提にする場合、土が弱いと病害虫や生育不良が起こりやすいため、土作りは終了の基礎になる。本社の土作りは専門的な農業技術を小型化したものというより、家庭で継続できる作業量に落とし込んだ管理法として理解できる。そして、防虫ネットとコンパニオンプランツを組み合わせる病害虫対策。本書の病害虫対策は、薬剤に頼る発想ではなく、被害を受けにくい環境を先に作ることに重心がある。虫がつきやすい野菜には防虫ネットや不織布を使い、成虫の侵入や産卵を防ぐ。小さな菜園ではネットの設置面積が限られるため、資材を扱いやすく点検もしやすい。とはいえ、覆えば完全に防げるわけではないため、葉裏や株元を観察し、卵や幼虫を早めに取り除く管理が必要になる。さらに、油中の野菜と香りの強いキク科、セリ科、シソ科の植物を組み合わせる考え方や、ナス科、ウリ科とネギ類を一緒に植えて、病気の予防を意識する考え方も紹介される。これらは効果を過度に期待するものではなく、狭い区画で作物同士の距離が近い条件を逆に活用する方法である。物理的防除、観察、組み合わせ栽培を重ねることで、家庭菜園で現実的に続けられる防除体系を作っている。最後に、64種の育て方が小さな菜園での品種選択を具体化する。本書には人気野菜64種の育て方が収録されており、ミニ菜園の設計論だけで終わらない実用性を持っている。 トマト、ナス、キュウリ、トウモロコシのような夏野菜からキャベツ、ブロッコリー、大根、人参などの秋冬野菜、さらにバジルシソ、パセリなどのハーブまで扱うことで、一坪菜園を季節ごとにどう使い分けるかを具体的に考えられる。小さな区画では単に好きな野菜を選ぶだけではうまくいかない。株が大きくなる作物、収穫期間が長い作物、短期間で終わる葉物、支柱や熱湯を必要とする作物を見比べる必要がある。64種の解説はそうした選択の比較材料になる。特に初心者にとっては栽培したい野菜が一坪に向くのか、どの季節に入れるべきかを判断する入り口になる。中級者にとってもハーブや葉物を隙間に組み込むなど収穫の幅を広げるための参考になる。結論として、本書は庭の一角、空き地の小スペース、貸し農園の小規模などで家庭菜園を始めたい人に適している。特に広い畑を管理する時間はないが、複数の野菜を少しずつ収穫したい人、農薬や化学肥料をできるだけ使わずに育てたい人には実用的な利点が大きい。読むことで得られるのは、個々の野菜の育て方だけではなく、限られた面積をどう区切り、どの季節に何を配置し、どの資材で管理負担を減らすかという設計の視点である。類書の多くは野菜別の栽培手順を百科事典的に並べるか、プランター栽培に特化する傾向がある。それに対して本書は一坪という明確な単位を設定し、16マスの作付け、年間計画、土作り、病害虫対策、64種の栽培情報を一つの体系として結びつけている点が際立つ。小さく始めながらも収穫量と品目数を意識したい読者にとって現実的で再現しやすい入門書である。ご支援いただける場合は話題よしや、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。